101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月に入りました、今日は3月3日、皆さんおひなさんの日ですよね、こんな日にはどこへ行ったらいいか、毎年おひなさんの、時期になるときれいな展覧会をしていらっしゃる白紙家記念酒造博物館、今年もやっぱりここへ行きたいなと思ってやってまいりました、博士家記念酒造博物館ではたくさんの、辰馬家に伝わるおひなさん、あるいは、端午の節句に飾られる、男の子向きのお人形たちがたくさん収蔵されていますので、それらを、うまく組み合わせて展覧会をされています。で、今年も、博士家記念酒造博物館、節句の日にやってまいりました。こちらでは、副館長さん、男女小原さんいらっしゃいますので、もう長いこと昔からお付き合いがありまして、学芸員のお仕事なさってる頃からずっとお話聞かせていただいている方です。また今年もお話を聞きたいと思います。男女小原さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
またやってまいりましたよ。
いらっしゃいませ、ありがとうございます。
毎年この時期になると、
はい、
博士が行こうと思ってやってくるんですけれども、はい、間違いなく今も展覧会やってらっしゃるんですね。
あ、はい、恒例で今年も開催しております。
今度は何ていうテーマでやってらっしゃるんですか。
はい、今年もですね、はい、節句の人形展なんですけれども、はい、今年は特別に、はい、御大礼という、はい、テーマでも展覧会を行っております。
そうですね、はい、間もなくですもんね、はい、来月になったらもう天皇陛下の、はい、ご退位と、はい、そしてまた新しい天皇ご即位ということが、はい、引き続き行われる、
はい、
これをご退礼と申します
か。そうですね、全ての儀式を総合して、まあ、ご退礼というふうに。
そうですね、はい、日本中の国民みんながこう注目している、そして、まあ、何らかの形で参加する行事ですもんね、はい、そのことがテーマになってるわけですね。
はい、実は人形の世界でも、はい、昭和のご大礼の時にですね、うん、たくさんの、まあ、こういうことほぎの人形が作られましたので。
そうでしょうね、は
い、そういった人形も今回特別に展示をしております、
うん、こちらにはそういうものもたくさんあるということですね。
実はお人形の資料室で、はい、丸平文庫という、
丸平文庫、はい、よく聞きますね、
はいはい、あちらからですね、特別、うん、別にこういう人形を、はい、陳列していただきまして、はい、ご紹介しています。
わざわざお持ちになったわけですな、
はい、
ああ、そうですか。そういうのも中で見させていただけるということで、
はい、
もちろん酒造関係の、博物館ですから、酒造関係の資料の展示も行われていますし、
はい、
またその他の収蔵品についても、まあ、部屋を作って展示されている、
はい、
まあ、中心は節句の人形、
はい、
いうことになるわけですね。
そうですね、はい、
で、男女原さん、僕ね、その節句という言葉ね、
はい、
もう今日本でその、まあ、若い人たち、あるいは子どもさんたちに、
はい、
節句って知ってるって言ったら、
はい、
知らないという人もいるんじゃないかなと思うんでね。
そうですね、本当に季節の変わり目であったりですとか、うんうん、まあ、そういう節目節目の日のことを、まあ、節句というふうにね、言いますけれども、
先月、
はい、
まあ、節分と言って、
はい、
鬼の面をつけたり、はい、豆まきをしたりしまして、
はいはい、
それの節分というのと、はい、節 ックというのは同じ節がついた言葉なんですけど違うんですね、は
い、そうですね、まあ、節句というと、うん、五節句というふうにこう
5つ、
はい、まあ、お正月といいますか、まあ、1月7日の神日という日ですね、まあ、お粥を七草がゆなんかを食べたりする日ですね、はいはいはい、で3月の3日でこの日はまあ、桃の節句でひなさんですとか
今日は桃の節句ですもんね、はい、
そうですね、
は
いはい、食べ物で言いますと まあ、白酒を飲んだりですとか、はい、まあ、甘酒も最近飲まれたりもしますね。
そうですね、
はい、はは。で次が、まあ、5月の5日端午の節句と言いまして、うん、この時にはよもぎ餅ですとか、まあ、勝負湯に、
ね、
はいはい、勝負湯に入ったりもしますね。
勝負湯ね、
はい、ちまきですとか、うん、そういったものも食べますね。
かしわ餅食べたりちまき食べたりということですね、はいはい、
で次に7月の7日7月の7日の七夕、七夕の日ですね。
これ七夕と言うたり、はい、七夕と言うたりするんですね、はい、これも節句なんですね。
そうですね、この日は私たちお勉強がよくできますようにですとか、うん、芸事が上達しますようにですとか、まあ、さまざまな願い事を短冊に書いて笹に吊るすという、
は
い、
そうそうそう、あ、そうか、昔はそういうことを書いてたんや、
はい、
ね、今はいろんなこと何書いてもいいなんでもね、それこそお父さん何やら買うてくださいとかね、そんなこと書く人もありますけれども、
そうですね、
そういう学業をな、はい、まあ、成し遂げたいとか、あるいは習い事を上手になりたいとか、
はい、
そういうことを書いたものなんですね、昔は。
そうですね、で、まあ、食べ物はあんまり食べられること少ないかもしれませんけども、うん、おそうめんとかが食べられますね。
そうめん食べました、
はい、
あ、まあ、季節のもんといえば季節のもんかもしれません。
そうですね、もともとはですね、作兵衛といいまして、うん、ちょっとこう揚げたお菓子みたいなものですね、
はいはいはいはい、
ちょっとこう縄状になった細いものをこう揚げているようなお菓子みたいなものがありまして、
そうですか、
それが変化しておそうめんに、
あ、なるほど、
はい、なっているという、
なるほど、ね、
まあ、昔のその作兵衛というものを食べるとですね、うん、熱病にかからないですとか、そういう厄払いの意味がやっぱりこの節句全部この厄払いなんですね。
そういうことが、
はい、
ああそうですか、
はい、
なるほど。
で最後9月の9日重陽の節句ですけれども、
重陽って言うんですね、はい、9月は、
はい、
うん、
であまりもうこれも一番ちょっと目立たない地味になってるかもしれませんけれども、うん、菊の節句とも言われまして、
菊の節句っていうんだな、はい、そうですか、
まあ、お酒に、まあ、菊の花びらなんかをこう浮かべて、で菊というのは長寿の長生きをするというそういう意味がありますので、
なる
ほど、はい、でまあ、健康に長生きするという、
うん、
はい、そういうお酒を飲むことによってというそういう食べ物と節句の関わりもありますね。
なるほどね、まあ、今おっしゃったように五節句、
はい、
年1年のうちに5つの節句がある、
はい、
お正月は1月7日ですが、はい、これ1日ですけれども、はい、まあ7日が七草がゆって我々言いますやろ、はい、七草の時にそれを節句としてお祝いするということですね。
そういう新しく出てきた芽ですね、うん、そういう芽吹いた、
ああ、
そういう木をですね、体の中に取り入れたりもしますね。
昔の人はちゃんと知ってるわけですね。
そうですね、
なんかおめでたい行事やからという形だけではなくて、
はい、
実際にそこで食べられるものっていうのは必要なものであったり、はい、体にいいものであったりということが伝えられてきてるという。
そうですね、うん、でこういう五節句を定めたっていうのは、うん、まあ、江戸幕府なんですね。
あ、江戸幕府が決めたんですか、
はいはい、
うん、
国の行事として、まあ、決めるということが行われてきて、でこれが、まあ、明治時代になるともう廃止令といいまして、うん、まあ、国の行事としては行わないですとか、
あ、そうなん、
はい、そういうふうな流れにもなってきますね。
面白いですね、国が決めたことをまた国がやめとけという、ね、はい、うん、そうですか、
はい、まあ、そういう中国の考え方なんかが、まあ、日本に入ってきて、
うん、
まあ、こういうふうに体の、まあ、中に悪いものが入ってくるので、そういうのを薬、うん、食べ物を食べたり身につけたりすることで厄払いしましょうですとか、はい、そういうふうな行事が本当に様々ありますね。
なるほどね、あ、そういうことなんだ。まあ日本の暦の一つですよね、
はい、
こういうのはね、 季節を知る、あるいは季節を分けていくという生活の様式もそれによって変えるというふうなことが、
はい、
こういう5つの、まあ、節句のが決まることによってみんな忘れないで変えようということになっていったりするわけですね。はい、江戸時代ですか。なるほどね。人実上司七夕徴用、まあその間に単語もありますが、まあ、そういう名前がそれぞれ付けられて、その季節季節に応じた行事が行われるというふうなことで、節句というのがある。ところでその人形との関わりというのはどういうことでしょうね。はい、
そうですね、その3月の3日に大きく関わることなんですけれども、うん、やっぱり自分の体に悪いものが入ってくるので、うん、まあ、それを代わりにこうになってくれるものがまあ必要になるんですね。
身代わり。
そうですね。はあはあ、でその身代わりになったのがですね、うん、こう人型に切った神ですね。はあ、人型っていうふうに言いますね。
人型、人型、はい、これ人形と言わずに人型という、
はいはいはい、でその人型にこう自分のその体をこう撫でたりして自分のこう役を移して、でそれをこう流し去るという、そういう行事がされてきたんですね。
水に流すわけですか。
はい、はあ、でその流しすっていう人形、まあ、人型がですね、だんだんその、まあ、綿をつけたりですとか布をつけたりしていって捨てなくなってきて、で、まあ、それが人形になっていくという。
初めは神やったから水に流していく、はいはい、まあ、それによって自分の悪いところとか厄とか災難とかを、まあ、自分の身代わりである神型、はいはいはい、人型に持っていってもらっていく、はい流れていってくださいというふうにやって、はい、それがだんだん捨てなくなって、
そうですね、そういう技術の発達というのと、はい、やっぱり子どもに無事、子どもが無事に育ってほしいという、そういう気持ちですね、うん、そういうのがこう相まっていって、まあ、こういったお人形を飾るというような風習になってくるんですね。
なるほど、水に流すようなことはせずに今度はちゃんと飾るように、
はい、
あ、
でままごと遊びなんかともこう一緒にこういろんなそういうものが合わさってきて今の形になっていくんです ね、 ね、
ペラペラの紙やったらおもちゃになりませんわそれがきっちりした、
はい、
布で作られたものになったり、あるいは木で彫られたもの、
はい、
後には陶芸でやられるものなどもできてきて、
はいはい、
こういうもんだとやっぱり飾りたいという気持ちになったりします、
豪華になってきますね、
そういうものはそれでも普段から持っているものでしょ。
そうですね、うん、ただまあその3月の3日にそういう、うん、体の悪いものをまあ人型に移すという行事が行われて、うんうん、
やっぱりあるわけだ、
はい
はい、なるほど、
ありますね、
その時のまあ印といいますかシンボルみたいな形で人形が使われるということになるわけです、
はいはい、
でまあ3月だとこれはお雛さんに象徴されますし、はい、それから5月だと端午の節句、
そうですね、
まあ、男の子のお祭りということで、
はい、
なんか武者の、
武者人形ですとか
武者人形になったりとかになっていくわけですね、はい、その風習が今もずっと続いていると、
はい、
いうことですか。じゃあまあ展示室の方で実際に見ながらお話も聞かせていただけたらと思います、
はい、
まずは一番奥の部屋ですね、
はい、
この部屋に入りますと、右手に、屏風の前に立った立ち雛二つ、これは何でしょうね。
ですね、ここはですね、まあ、御大礼に関係するような展示ということでですね、
ちなんだものが、は
いはい、さまざまな神代の世界からの
鬼
が人形をですね展示しております。いや
一番最初のこれは神さんですか。
あ、これはですねイザナギイザナミの人形になります。はい、
そうですか、
はい、
僕はもうお話では聞いてましたけど、はい、こういうお姿だったんです。
そうですね、
なるほどね、はい、屏風の前にお立ちになってます、
はい、
日本独特の衣装をお着けになって、
はい、
お二人並んで立ってらっしゃる。
で真ん中のところに、はい、鳥が、
あ、そうそうそう、はい、鳥がいますね、はい、
赤霊が、
赤霊、
はい、出まして、赤霊は、まあ、このお二人に、うん、 いろいろとこう教えるということでですね、
は
い、一緒に石礼も飾られていますね。
なるほどね、高さ、まあ、30センチから40センチぐらいかなと思うような大きさのものです、
はい。
その隣はこれまた大きな人形ですな、
はい、そうですね、これは神武天皇像ですね。
神武天皇、
はい、とても立派な明治時代 の、ね、あの人形になります、ね、
明治時代に作られたものですか、はい、100年以上前のものなんですね、はい、立派な衣装もお付けになって、
はい、とても綺麗に、ね、衣装も残ってます ね、
そうですね。頭にお付けになってるのは何かな、
あ、ちょっと冠を、
冠ですか、はい、金の冠をお冠になって、
はい、
弓矢をお持ちになってますしね、はい、あ、その隣は、
あ、この隣はですね、応神天皇といいまして、
はい
はい、まあ、この辺り、まあ、天皇 の、 あの、はい、お人形、天皇を模したお人形ではあるんですけれども、はい、やはりあの5月に飾られたようなお人形ですね。
あ、そうですか、こういう人形が飾られてたわけですね、
はいはい、やはりあの武人といいますか、はい、あの強く育ってほしいというそういうふうな思い が、
思いが、ね、
はい、込められているものだと思いますね。
屏風の前にそれぞれお座りになっておられますが、神武天皇はそうですね、もう50センチ近い高さの人形ですし、
はい、
応仁天皇の方も30センチ40センチぐらいの大きさの人形、それぞれ立派な衣装をつけになっています、
はい、
それからその隣の方へ行きますと今度はちょっと様子が変わりますね、
はい、
なんか建物のが置いてありますが、模型ですか？
そうですね。
これは何でしょうか？
これがですね、はい、あの高見倉という模型に、
高見倉、
はい、になりまして、まあ、今回のその展示で五体例というテーマで、
はい、あの
人形類を展示している、はい、ということをお伝えしましたけれども、この高見倉というのがですね、うん、あのまあ、即位の例の時に、まあ、天皇がこの高見倉の中に、まあ、お登りになるというそういうものなんですね。
儀式があるわけ
ですね、はい、儀式で、あの、その、まあ、御座といいますか、そういうものになります。
舞楽の舞台のような、欄干がついた建物といいますか、
はい、
もうそれこそ舞台ですよね。そういうものがまずあって、はい、そこに登っていく階段がつけられていて、
はい、
全部こう赤と金色で鮮やかに彩られています、
はい、
そして床には立派な敷物が敷いてある。その中央にこれ八角形の建物、
そうですね、八角形 の、 あの建物になりまして、
ね、
これはまあ模型なんですけれども、
はい
はい、実物はですね、はい、京都御所にあの普段は
京都御所に
はい、されてるんですけれども、去年ですね、はい、東京で使われるということで解体されて、
これは即位の礼の時に京都から東京へ行くわけですね、
はい、そうですね。
で向こうでちゃんと組み立てられて作られる、
はい、
はあ、三方に階段がついていますので、どっかから天皇が登ってこられる、
はい、後ろからですね、はい、
でこの建物ですが柱ばっかりで壁がない、
はい、
ね、
はい、
それでどっからでも見えるような建物、はい、その真ん中に御座がありますから、あそこに天皇お座りになるんでしょうね、はい、
そうですね、
うん、それであの八角形と言いましたが、その八角形のそれぞれには鳳凰がつけられて、
はい、
飾られていて、
はい、
一番真ん中の天井の屋根の上にも鳳凰がつけられて、
はい、一番大きな
大きなって鳳凰がつけられて、これが実物そっくり、
そうですね、まあ、あの実物の、まあ、模型という
模型ですもんね、
はい、ね、
こういうものが京都から東京へ運ばれて組み立てられて
儀式に、まあ、本物は儀式に使われ
なるわけですね、
はい、
はあ、そうですか、そういうものまでこの人形たちと一緒に作られて、
そうですね、この昭和の御大礼ですので、うん、本当に昭和の初め頃にこういったものも作られていたんですね。
そういうものがここで見せていただけるわけですな。でその隣はまた、
はい、
これまた違う形の舞台がしつらえていられて、赤い欄干がぐりっと取り巻いています、はいはい、真ん中で4人の、武将みたいな方々が衣装の上に、兜もつけられる、
そうですね。これはそういう舞楽の、
武学です
はい、
か。
人形
武
なんで
学
すけ
の
れ
場
ども、
面。
はい、太平楽という舞楽と漫才楽という舞楽の人形の、人形なんですね。で、こういう太平楽漫才楽という舞楽はですね、即位の例の時にも宴の時に回れる、そういう、
上演されるわけです
はい。
か。ああ、そういや、先ほどの、ご即位の席ですね。あそこで、即位の式典が行われて、その後、こういうところで、別の場所でこういうのがされるわけです
そうです
ね。
ね、儀式の中のその宴の時に回れる舞の一つですね。
これ武学ですよ
はい。
ね。兜の上に鳳凰がいてるんですかね。
そうですね。こっちの漫才楽っていうのはです
漫才
ね、
楽の方
はい、
で、はあ、はあ、
良い君主の時には鳳凰が舞い降りるという、そういう
言い伝えが、
はい、が踊りになってますので、武人たち、踊っている人たちの兜がですね、鳳凰を
の形、
はい、表しているという、鳥兜という、はい、
釣り、ああそうですか、
はい、
そういうものがあるんですな。
はい、
だからこういう舞が、舞楽がそれぞれ演じられる、
はい、
これも即位の礼の時だけでしょ。
そうです、即位の礼の時には必ずこの
やられ
漫才楽と、はい、太平楽という踊りは踊られるということですね。
そういう、太平楽漫才楽の場面の人形がちゃんと作られているという、
はい、
それ言った。それ床の間があるんですが、床の間にいらっしゃるのはこれ天皇ですか。
はい、そうですね、これは明治天皇像といいまして、
はい、
明治天皇を模したお人形ですね。非常に背が高くて立派な、
立派な方ですね。
はいはい、
これも5、60センチはあろうかというふうな大きな人形、床の間にでんと飾られていますが、
はい、
これ綺麗な色の衣というんですか、衣装をつけてらっしゃいますが、
はい、これはですね、天皇が身につけることができる、天皇だけが身につけるという黄櫨染という色の衣装ですね。
へえ、
はい、で、こういう衣装をつけられて、儀式に臨まれますので、多分今年そういう儀式の場面が、はい、出てきて来た時に同じような色を
使われ
皆さん、
るんでしょうね。黄櫨染色です。皆さんちょっと覚えておいてください。黄櫨染っていう、黄色の木という字と、ハゼですね、ハゼ、ハゼ塚町のハゼです。それに、染めると書いて、黄櫨染という色の、衣装をまとっていらっしゃいます。
はいはい、
これが即位の礼の時の伝統的な、
はい、
色だということですね。
ちょっと赤みを帯びた黄色で太陽を表しているというふうにも言われていますね。
その他、ガラスケースがいくつかありますが、その中にも、天皇の、ご即位の時の様子などの、形取った人形が飾られています。で、お雛様の方は随分たくさん並べられているんですけれど、
はいはい、
本当派手な感じで、明るく賑やかという、
ね、
展示ですが、
はい、いろいろなおひなさん飾っていますけれども、
はい、
立派な立ち姿の、
はい、
おひなさんですとか、
はい、
あ
れも黄櫨染の、
そうですね、あちらも黄櫨染の
衣装をつけてらっしゃる、
はい、帆をつけてらっしゃいますし、
なるほど、じゃあこれも即位の礼の時の人形ということになりますね。そうですか。それから、横へ行きましたら、同じようにひな人形ですが、
はい、
1,2,3,4,5,6組、7組もこう並べられています。
はい、さまざまな飾り方をしているんですけれども、
はい、
三人官女と一緒に並べていましたり、
はい、
5人囃子、3人師匠、すべてこう揃えて展示していたり、はい、
一番多いのはどれになりますかね。あれ15人というのは基本的な飾り方なんでしょうか。
そうですね、15人というのがですね、
はい、
はい、3人市長まで合わせての15人ですね。
まずあるでしょう、はい、代理様と、
そうですね、帯名とベビナがありまして、3人官女がいまして、
3人官女がいて、
はい、
この方は女性で何か 何の仕事をしてはるんかな。
そうですね、やはりあの女官ですので、はい、あの天皇の、はい、あのまあ、あのお世話をされるような、
なるほどね、
はい、方ですね。で五人囃子が、
五人囃子、はい、音楽ですね、
はい
はい、
で三人あの市長が三人あの
ちょっと市長さん、
はいはい、
あのお使いする人たち、
そうですね、いろいろお掃除したりする人たちですね、はい、でこうあの随人と言いまして、はい、あの警護をする人ですね。
だから弓矢を持っていらっしゃる、
はいはい、
なるほど、そういう方がいらっしゃるね、はい、合わせて15人、
はい、
基本的にこれだけの人は飾られているということです
ね。そうですね、でみんなの顔が違いますので、
あ、そうか、15人全部表情が違うやつ、
はい、で他 の、 あの3人官女ですとかあのみんなあの顔が違いますので、お顔 の、 あの違いというのも
よく見たらそれは違うんですね、はい、あ、そうか、それはもう大きい小さいにかかわらずみんなそうですな、
はい、
このあの赤い紅白の幕の前に飾られているあのあれは何人形って言うんですか。
そうですね、あのご節の舞 の、 あの女性たちがこう舞 う、
舞う、
あの、はい、あれもあの舞楽の人形ですけれども、
ね、
はい、みんなあの同じ衣装をつけてますけど顔が、
ね、
はい、違います。
目のこう開き方とか、
はい、
あのちょっと角度とか眉毛の角度とか、
はい、
お唇の形とかみんな違います。
そうですね、表情も違いますので、
偉いもんです、はい、まあ、そうですね、またこれ一つ毎年これは拝見して、ああ、また今年もで見られたと言って嬉しいのは二寸びな、
そうですね、
本当に、 こんなに小さなおひなさんちゃんと五段の、はい、壇の上にいらっしゃるというのがまた楽しいです。
そうですね、もう本当にこのお人形はおひなさんという小さい可愛いという人形です ね、
ですね、
本当
にこうしゃがんで見るんです、いつも。
そうですね、あ、ちょっと下から見ていただくのが可愛く、はあ、ね、はい、見ていただける秘訣
ですね。下から見上げる形で見たらね、
はい、
おひなさんの顔がとってもよくわかる、
はい、
それで皆さんのしてらっしゃる仕事の表情もよくわかる、
ね、はい、
これよくできたものだなと思います。
はい、
まあ、そういったおひなさん、ずいぶんたくさんの種類、たくさんの数、そして、彩りの仕方も違うし衣装も違う、もう本当に珍しいものが、はい、これは明治もあるし大正昭和もあるしということになりますね、
はい、
いろんな時代のものが並べられているので、ぜひおいでになってご覧になられたらいいと思いますが、この期間いつまでやってらっしゃる。
あ、3月の10日まで開催しております。
もうすぐですよね、
はい、
その間に何か変わったことを、あ、今日なんかあるとおっしゃってた。
そうなんです、今日あの実は2時からミュージアムトークを行いまして、はい、
ああ、
もしかしたらちょっとスペシャルゲストが、はい、来られるか
も。それはあんまり内緒にしておきましょうかね。
そ、はい、
そんなこともありますよという、はい、博士課記念所蔵博物館に寄せていただきました。例年通りのおひな様の展覧会、壇上原さんのお話を聞きながらご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。